ポルチオタイム。ポルチオタイム、200の3回目です。10月の2日、水曜日。というわけでやっていきましょう。今日は何の日のコーナーから。1187年、エルサレム王国が、サラーフッディーンに降伏し、エルサレムを開城。1836年、チャールズ・ダーウィンが、5年間の世界一周航海から帰国。この経験から、後に、進化論としてこれが提出するんですけど、ね、ガラパゴス島とか、回ってね、進化論と。ね、まあ、ね、当然、あの辺はキリスト教のあれですからね、当然、ボコボコにされましたよね、それで。1950年、漫画ピーナッツの連載がアメリカの新聞7紙でスタート。7紙でスタートってのもすごいですけどもね。はい、1970年、六甲トンネル開通。1989年、筑紫哲也ニュース2-3が放送開始。2001年、スイス航空倒産。今日誕生日の人。プリティ長島。最近見ませんけどもね。浜崎あゆみ。そんなもんかな。クリス松村。というわけで、今日は、ガンディの誕生日ということから、国際非暴力デーという日です。で、まあ、インドでは、まあ、ガンディ記念日というインドの記念日でもありまして、ギニアの独立記念日と、あと、まあ、カトリックでは守護天使の日という日で、あと、まあ、10月2日、豆腐の日、東武鉄道の東武の日という。あとですね、1872年、小説80日間世界一周の世界一周が始まったのがこの日です。あとね、コズミックイラー73年、カオス、ガイア、アビスの3体のモビルスーツが、ファントムペインに強奪される。あとね、あとは、あとミンキーモモの誕生日ですね。まあそんなもんか。はい。というわけで、ポルチオタイムです。203回。というわけですけども。あれですね。Wii の生産が終わるそうですね。任天堂の Wii の。ね、任天堂って言ったらね、なんか、生産っていうか、生産、てかまあその、商品のフォローをなんかずっとやってるイメージがあるというか、なんかその、あれまだやってたみたいなことがあるイメージがあるんで、もう、Wii が出てからもう7年経つそうですけども、7年で生産が終わるっていうのはなんか、ちょっと任天堂らしくないというか珍しいなという気がするんですけども、まあ Wii U があるので、まあ Wii がその、あれですからね、その、そういう互換性のあるゲーム機を出すっていうのが珍しいというか、 まあ、互換性あるっちゃありますけど、まあ、そのゲームキューブと Wii のなかったっけ互換性。あれゲームキューブと Wii ってあったっけ互換性。ちょっとどうやっけ、ゲームキューブのソフトって Wii に入ったよね確か。入らんけ、ちょっと待って、どうやっけな。まあそのだってまあ Wii U は言うたら Wii の完全上位互換というかね。なのでね、Wii U がある以上 Wii を作る、新しく生産する必要性はないというか、というわけでね、だからまあ生産終わるっていうことなんでしょうけども、ね、あ、任天堂ゲームキューブ対応するわ、うん、ね、だからそのゲームキューブやるように Wii 持ってるみたいな人も言いますけどもね。ねえ、新しいプレステはなんかあんま互換性ないみたいですけどもね。もう今出てるのが4なんか3なんかもうわかんないですよ、僕は。ね、任天堂ダイレクトもね、ありましたけども、ちょっとね、さすがに30分あるんで、また今度見ようかなと思って。で、そのゲームの動画だけね、見ましたけども、マリオの新作とカービィ新作と、ね、でもまあね、いろいろ出てますけども、マリオもカービィもね、定期的に新作が何気にね、任天堂の話結構しますけども、買ってないですからね。実際最後にやったカービィ64ですからね、僕は。てかまあカービィはゲームボーイの2とカービィ、ピンボールとスーパーデラックスしか、それと64しかカービィはプレイしてないんで、64で、うん。で、マリオもね、いわゆる 3D になってからは、サンシャインしかやってことないんで、あれですけど、まあ、今度のマリオなんか、久しぶりのというか、珍しい、ピーチ姫がさらわれてないタイプの、なんか別のポットレの新キャラが、なんか、スターの精霊的な何かしらの何かが誘拐されるタイプで。だからマリオ USA 方式ですね。タイプの違う4キャラから選ぶっていう、マリオ、ルイージ、ピーチ、ヒノピオっていう。でね、PV 見てて、やったらルイージのジャンプ力が高いんで、ね、なんかめっちゃ飛ぶなぁと思ったら、ピーチが空飛んで、ああ、そういうことかって。思いましたけども、まあね、キノピオって足が速いんでしたっけ ？USA で足が速いと重いもん持って持ち上げるのが速いでしたっけ？ね、64のね、アードタイプのマリアとあんまり物を持ち上げるのが速いっていう利点は多分あんまり活かされないんじゃないかなと思いますけどもね。ね、マリオ出るたびに新しいね、変身とか、新しいアクションとかね、コインが出るブロックを頭に被って、コイン巻き散らしながら走るとか、まあ、結構前からいますけども、今回ね、キャットスーツを着たマリオが、売りというかね、ヒゲオヤジの全身タイツの猫耳姿なんて、誰得やねんって思うんですけども、まあ、ピーチもキノピオも、ルイージもみんなそれ着るんですけどもね、プレイヤー、もうロゴに、ゲームのロゴにもう、猫の尻尾が生えてるんで、もう、これがメインというか、ね。ちゃんとマリオの声でなんか、ニャフーみたいな。微妙に、ニャって言うっていうね。ほんともう、誰に対するなのかもわかんないですけどもね、ヒゲオヤジの。ね、それとまあ、カービィの PV と、あと初音ミクの体験版だけ、ついさっき落としてね。ね、プロジェクト未来ね、結局買ってませんけどもね、前作の曲全部入ってないったら今回買おうかなとちょっと思うんですけどもね、 プロジェクト未来2。ねえ。ねえ、音ゲーで、その、前作の曲が全部入ってるっていうのもなかなか、豪快というか、ね、前作買わんでよかったと思いましたけども。ね、だからその、こういうことがあるからね、あの、ね、あの、ネットで、ね、で、ゲームのデータ購入って楽っちゃ楽ですけども、こういうの見るとね、カードリッジで買った方がいいなと思いますね。やっぱりね、その、売れるから、やり終わった後に。ね、データ購入になったらね、売れないんで、そのゲーム。ゲーム屋に。だから、ね、プロジェクト未来2、買うんやったらカードリッジで、買おうかなと、ちょっと思ってるんですけどもね。まあ、買うかわかんないですけども、定価というか、あれ、まあ、5600円かな？それぐらいで。あれですけども。うん、まあ、その、ね、Wii の生産が終わるって言っても、北米向けの安いやつは、売り続けるらしいですね。やっぱあれですね、その、この間の、Nintendo 2DS の時も言いましたけども、やっぱりその、日本の市場と海外の市場っていうのは本当種類が違うんやなっていう。ね、その、富裕層とそうでない層の差が激しいというか、大多数のそうでない層をあれするためにはそういうね、パワーダウンした 3DS とか Wii とかそういうものをこう、あえて出すっていうか、ね、日本だとね、あんまりないですからね、そういうランクダウンした、あれを売るっていうのは。日本ではなかなか、しない、まあまあ、その、するにしても何かしらね、だから、ゲームボーイアドバンスからガドバンス SP になった時にもね、まあ、あれはまあ、二つ折りとか、いろいろ、完全に退化、してるわけでは、ね、機能をオミットしただけっていうわけじゃないので、うん、本当ね、まあ種類市場のあれが本当に違うんやなっていうねことを思いますけどもね、うん、まあそんな感じで今日はこの辺で、プロジョタイム本日ここまで、また明日お会いしましょう、バイなら。Okay.